ドリームキングダム、由美子ボイス、風のように。こんばんは、パーソナリティの由美子です。この番組は毎月第2金曜日夜7時からオンエア、 JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りしています。この番組はシンガーソングライター由美子の夢がいっぱい詰まった歌をお届けするとともに、リスナーの皆さんの夢もみんなで応援する双方向の番組です。ツイッターのコメントもお待ちしてます。私もリアルタイムで見てますよ。それからツイッターのアカウントは由美子アンダーバー FM です。ツイッターで検索するときは由美子スペース FM で探してください。赤いワンピースを着たギターを持った私がきっと見つかるはずです。待ってます。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。シンガーソングライターの由美子です。さて、今日は少し雨模様ですよね。そしてこれからどんどん寒くなってきて、ようやく秋になるのかななんて思うわけですけれども、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。最近は秋がどんどん短くなっていて、そのうち2シーズンになるんじゃないかなんて言われていますけれども、ちょっと心配ですよね。私ね、果物が大好きなので、こんな秋が短くなってしまって、果物はどうなっちゃうんだろうっていうのを個人的に心配しています。フルーツ大好きなんで、自分へのご褒美で夏から秋はこのフルーツを楽しむ季節というふうに決めてるんですね。で、特にブドウが大好きで、最近はあれですよね、皮ごと食べられるブドウが主流で、私も最近はその皮ごとのやつをね食べてるのと、あとこう濃厚なものよりもこうさっぱりとしたマスカット系が好きです。ブドウ狩りに行ってお気に入りの農家さんを見つけたり、で今度オンラインでその農家さんから買ったりとか、そんな風にしてブドウを楽しんでいます。10年ぐらい前だったですかね、シャインマスカットと初めて出会った時はもうその美味しさに本当に感動しました。でも最近はね、あちこちの店頭でシャインマスカットばっかりになってしまって、個人的にはね、ちょっとこう、食傷気味というか、増えちゃったななんて感じなんですね。でも最近はこのシャインマスカットをベースにした新しいブドウがたくさん出てきているということなんですね。で、この夏秋に私が見つけたお気に入りのブドウ2つあるんですけれども、1つはマイハートっていう赤いブドウなんですね。で、これはね、もちろん味もすごく美味しいんだけれども、形がブドウのね、形が一粒一粒がハートの形をしていて、すごく映えるんですよ。で、もう一つはヌーベルローズというふうに言って、これもね、薄い赤い感じなんですけれども、こう家族の集まりに持っていったら、みんながわあ美味しい美味しい美味しいバーッとこう食べたので、あ、すごい大好評、私も美味しいなと思うんですけれども、で、これはいずれもシャインマスカットをベースにした新しい品種、赤いブドウなんですね。品種改良はどんどん進んでいて、今国内だけでも100を超えるブドウがあるんですって。びっくりしました。いつの間にそんなに増えたんだろうという感じですよね。でも品種によって旬の時期とか甘さとか香りとか、いろいろ違うというので、これからもブドウを楽しみたいなと思います。で、やっぱりコロナとかね、その最近の気候変動でこうお世話になっていた農家さんで廃業しちゃったところがあったりとかね、あとは出荷、特に今年はね、出荷がすごく不安定で、予定よりもすごく遅れちゃうようなケースがね、まんまありました。でもね、こうやって季節の楽しみ、季節の風物詩、こう支えてくれる果物、それからそれを作ってくれる農家さんというのを、これからも食べて応援したいな、そんな風に思っています。それでは今日最初の曲に行きましょう。美味しいものの歌です。由美子のオリジナル曲、ゆきちゃんのごちそう、どうぞ。
森で何を
きちゃんのごちそう聞いていただきました。ありがとうございました。なんか美味しそうな歌で、こんな時間だからお腹が空いてきました。はい最近のね生活の変化、減塩生活に入ったんですよ。急に先月から。私基本的にまあ健康なので食べ物の制限ってないんですけれども、家族がね減塩生活をしなければいけないと、まあ、そういう風になりまして、自然と私もそれに突入したんですよ。で、まあお家の料理がねこう薄味の料理になったということで、すごくね味に敏感になりました。外でランチなんかを食べると、まあ、いつも食べてるお店ね、あれこんなにしょっぱかったっけなんて気づいたり、まあ、気づいたりっていうかこう敏感になったりしてね。で、まあお家で料理するときに、あれこんなにしょっぱかったっけと驚いたものがね、市販のペットボトルの液体の出汁ってあるじゃないですか。あれをねちょっと指先につけてペロって舐めてみたんですよ。そしたら舌を刺すような、本当に舌がしびれるようなしょっぱさで、あこれはまずいっていうふうに思って、まあ、それからはですねパックの出汁がありますよね、まあ、それを買ってきてきちんと出汁を、まあ、煮出してね自分で作るようにしています。あとはお菓子なんかも、まあ、洋菓子系だったんですけれども、これまでちょっとね和菓子に切り替えたんです。で、地元の和菓子屋さんといろいろねこうお話ししてると、日持ちのするものほど塩分が高いんですって、お塩いっぱい使ってるんですって。なので結果的に地元の和菓子屋さんでその日作った、まあ、取れたて作りたての、まあ、新鮮で美味しい和菓子を、まあ、食べられるようになったので、まあ、結果として良かったのかななんてそんな風に思っています。あと、まあ、減塩生活に入ってこのウェブとかでねこの減塩商品っていうのを買うわけなんですけれども、驚いたもの2つあるんです。1つはね塩分ゼロの梅干し、塩分ゼロの梅干しがあるんですよ。びっくりですよね。まあ酸っぱいじゃないですか梅干しって。だからうまくお酢なんかも使いながら調理をしてるみたいで、一応ね梅干しらしさがあるみたいで、うちの家族は美味しい美味しいって食べてますね。あともう一つ驚いたのがね、減塩の塩。え？って思いません？ 50% 減塩の塩っていうのがあるんですよ。もうどういうことなんだろうって思うんですけれども、これはね説明読んだらね、ナトリウム塩を減らして、その代わりに、まあ、にがりミネラルですよね、まあ、そういったものを使用して風味はそのままでも 50% 減塩の塩なんですって。なんかすごく不思議ですよね。まあ、いずれにしてもいろんなものに塩が入っていて、私たちの生活とか健康、体に、まあ、欠かせないものなんですけれども、塩の歴史っていうのは人類の歴史とほぼイコールなんだなっていうふうに思いました。世界ではもう今から4000年とか5000年ぐらい前、メソポタミア文明時代とかエジプト文明とか、そういった古代文明発祥の頃にはもうすでに塩が使われていたそうなんです。で、給料のことを英語でサラリーなんて言うじゃないですか。このサラリーの語源がラテン語のサラリウム、このサラリウムは塩っていう意味なんですって。で、古代ローマでは塩が給料だったそうですよ。まあ高価だったんでしょうね。で、日本では今から2000年から3000年ぐらい前、縄文時代の後期から弥生時代には作られていたというので、本当に塩の歴史って古いですよね。で、日本はまあ海にね囲まれているので、この海水を濃縮したり煮詰めたり、まあ、そういうふうにして塩を作ってるんですけれども、どうも世界は違うみたいですよ。世界の大半は岩塩なんですって。和食屋さんに行くとたまにピンクの塊とか薄いブルーのこう塩の塊がありますけど、あれ岩塩ですよね。なんか岩塩というのは地殻変動でこう陸上に海水が閉じ込められて、でそれが干上がって塩が結晶になったもので、だからこう世界の塩と日本の塩の作り方っていうのは意外と違うっていうことを知って、へーなんて思いましたね。で、塩はやっぱりこう生活にね根付いてるだけあって、こう塩を使う言葉っていうのも結構 ありますね。いい塩梅でお願いしますなんて時も塩だし、敵に塩を送るとかね、手塩にかけるとか。で、私が好きなこの塩にまつわる言葉でね、塩の使い切りっていう、まあ、言葉というか表現があるんです。塩の使い切り、これはもともと料理人の腕を評価する言葉なんですけれども、しょっぱすぎる料理というのは、まあ、論外にしてもね、こう縮こまって塩を極端に抑えてしまうと、その料理は味が凡庸になってつまらない。この素材の旨味が最高になる、このギリギリのところを見極めてびっちりと塩を使い切るのが、まあ、一流の料理人、その技術と勇気みたいな、まあ、そんなことで使う言葉なんですって。なんかこれちょっとこう人生にも通ずるものがあるななんて思っていて、私は好きな言葉の一つなんです。はい、ということでそろそろ次の曲に行きたいと思います。次の曲も由美子のオリジナル曲です。骨、聞いてください。聞いていただきました。ありがとうございました。ちょっとね、幼なじみの話をしようかなと思うんですけど、まあ、私番組でね、いつもこうなんていうのかな、自分の身の回りの変化とか、あと自分の内側の変化についてこう話をするんですよね。1ヶ月振り返って自分の中にどんな変化があったかな、そんな話を番組でしようと思ってさせてもらってるんですけれども、というのもこう自分が歌を作るのにあたって、こう自分自身のこう変化っていうのがやっぱり特に歌詞を書くのに大きく影響するんですね。まあ、それでシンガーソングライターとして自分の中のこうさざ波っていうのかな、まあ、そういったものを毎回こうお話ししてるんですよね。で、まあ、今日友達の話をしようと思ったのはね、中学時代の友達なんです。私ちょっと親の仕事の関係で中学時代は海外に住んでました、3年間。その時のクラスメイトなんですよね、同級生です。で、海外の、まあ、日本人学校だったんだけれども、やっぱり日本人少ないので、学校って言っても、まあ、小学校と中学校は同じ校舎に入ってるんですよ。で、1学年1クラスしかないので、まあ同級生、それから兄弟もみんな知ってるんですよ。彼女の兄弟も知り合いっていうか、まあ知ってるし仲良しだしね、私の兄弟もそうだし、みんな顔見知りで、もっと言って親もみんな知ってて、みんな顔見知りでみんな交流があるみたいな。で、その後日本に帰ってきて、大学時代はまあ彼女の両親がね外国にいたので、まあ、彼女がうちに居候したりとか、で今度は夏休みは私が彼女のご両親の家、海外に遊びに行かせてもらったりとか、まあ多感な時期をね共に過ごした友達なんですよね。で、先日その彼女のお母さんがだいぶ年取ってね、でお誕生日おめでとうの、まあ、動画を、いわゆるおめこめ動画ですよね、おばさまおめでとうなんて送ったんですよ。そしたら、 ありがとうなんて返事が返ってきて、動画で、 おばさま年取ったな、元気かな、そんな風に思っていたら、つい先日おばさまが、亡くなってしまったんですね。で、すごくショックで、そうなんだ、で、ご葬儀にもね行ってきたんですけれども、そのご葬儀の会場にはたくさんの写真とか、あと動画のこうね再生っていうのかな、ありました。おばさまが生まれた頃からこうずっと写真があって、でそのうち私の友達も登場してきて、あ、こんな顔の赤ちゃんだったんだなと思ったりして、で中学時代の写真が出てきて、で私と彼女は顔がすごく似てて、もうそっくりで、よく先生からもう見分けがつかないって言われてたんですけれども、で背格好も一緒でね、で写真見ると、あー、ちっちゃいな、もうほとんど身長変わらないんですよ、中学時代と今ともう2センチぐらいしか変わらないんだけれども、なんかその彼女がねすごくちっちゃく幼く見えて、あー、じゃあ私もすごく幼かったのかななんて、で家族の写真とかね、街の風景が写っててすごく懐かしいな。だから彼女のこととか彼女のおばさまのことを、思いつつ、自分の中学時代の思い出とか家族のこととか、いろんなことがこう思い返されたんですね、はい。で昔彼女がこんなこと言ったんです。海外に住んでいた家族は絆がすごく強くなる。で私、あ、本当にそうだな。海外にいる時って、圧倒的に自分が異邦人なんですよね。私たちは異邦人で、すごくマイナーな弱い存在なんですよね。だからもう反抗期とかそんな暇ないんですよ。家族みんなで協力して仲良くやっていかないと、乗り切れない。だから彼女がね、海外に住んでいると家族の絆が強くなるっていうのは、ああそうだな。大人になってなかなか彼女に会う回数もね、減ったんですけれども、でもやっぱりこう多感な時期を一緒に過ごしたので、こう言ってることとか感覚とかがね、すごく共有できるっていうのかな、あ、そうだななんて思いました。で私は子どもの頃からすごく引っ越しが多かったので、ふるさとってないんですね。自分にとってふるさとって特にないし、地元っていう感覚も長年持ったことがなかったです。地元ってなんだろう。で幼なじみっていうのも、全然縁がなかったんですけれども、でも、そのおばさまのご葬儀に出てふとね、あ、なんか私と彼女は幼なじみなのかもしれないって初めて思ったんですよね。お互いにこう、家族みんな知ってて、みんな交流してて、家族ぐるみで、でなんかこう感覚、共有できる感覚、子供の頃のあって、あ、なんかこれが幼なじみなのかもしれないと思って、私にとってはなんか幼なじみ第1号が急に現れたっていう感じで、すごくこう嬉しかった、気持ちが温かくなったっていうか、あ、いいもんだなって思ったので、なんか今日お話しました。はい、ありがとうございます。そんなわけでちょっと次の曲に行きたいと思うんですけれども、次の曲はですね、12月から配信予定なんです。これまでもライブで歌ったり、多分この番組でも配信じゃないや、放送ねしたと思うんですけれども、新しくアレンジし直した曲なんです。テーマはね、涙なんです。涙っていうのは悲しい時に流すことが多いと思うんですけれども、でも大切な人を思ったり、大切な人にこう寄り添って流す涙というのは温かいし優しいな。で今の世界にこういう温かい涙がたくさん溢れたらいいな、そんな風に思って作った曲です。それでは聴いてください。涙の贈り物。
の涙、朝露の光、跳ねる水たまり、これはあなたのための涙、唇に触れればねえ、ほら虹への虹への虹への近道、あなたの悲しみ、あなたの喜び、それ 短命の涙もつわるこの音へほら聞いて、まるでまるで袖こもり歌、私の憧れ、私の屈辱、
はい、ありがとうございます。涙の贈り物聞いていただきました。ちょっと一足早く12月の雰囲気いっぱいの曲でした。あのイルミネーションとかね、あったかい12月、まあ、そんなイメージの曲で作ってみました。いかがだったでしょうか。もう一回聞いてみたいなという方、ぜひぜひ私のホームページ、それから YouTube チャンネルにアクセスをお願いします。ホームページはこの番組と同じタイトル、ユミコボイス風のように。前半は英語でユミコボイス、後半は漢字とひらがなで風のように。でホームページにアクセスしていただくとミュージックというメニューがあります。この中にですね、今聞いていただいた涙の贈り物入っています。それから今年になって、まあ、ほぼ月1でこう配信リリースしてるんですけれども、それらの曲も入っていますので、ぜひぜひチェックをお願いします。YouTube チャンネルはユミコチャンネル、英語でユミコ、カタカナでチャンネルです。この中にシングルリリースという再生リストがあるんですけれども、ここに、今まで配信した曲が全部入っていますので、ぜひぜひ、涙の贈り物も含めて聴いていただきたいなというふうに思っています。それからライブの告知です。今月ですね、いよいよバンドライブやります。11月26日日曜日夕方の4時から16時から18時、場所は水道橋にある東京クラブというジャズライブバーです。今回は久しぶりのワンマンです。ギター、ベース、ピアノ、パーカッション、ボーカルの5人で、オリジナル曲、それからカバー曲を歌います。毎回ゲストを呼んでるんですけれども、今回のゲストはミュージシャンではなく絵本の読み聞かせをするスペシャリストなんです。私歌詞を書くときにね、詩先って言って詩を先に書く、で詩にこだわりがあるんですけれども、この絵本の物語と歌の物語、どっちもね楽しんでもらいたいな、そんな風に思って今回は絵本の読み聞かせの方をゲストにお呼びしました。ライブの情報は X 旧 Twitter に出してますので、ぜひチェックお願いします。アカウントはすべてアルファベット小文字でユミコスペースを開けて FM、 ユミコスペース FM で検索をすると、ギターを持った赤いワンピースの私が出てきます。ぜひぜひチェックをお願いします。あのライブ行きたいよ、行けるよという方、よかったらツイッターでメッセージをください。この後連絡をさせていただきます。はい、そしてそんな中、そろそろお別れの時間ですね。もうイルミネーションが美しい楽しい季節になってきました。でもね、その前に紅葉もしっかり楽しんでおかないといけないんですよね。そんな風に思ってます。週末から寒くなるということですので、みんな暖かい格好をして風邪をひかないようにしましょう。最後は オリジナル曲私の夢でお別れです。次回は12月8日金曜日夜7時から、また笑顔で元気に皆さんとお会いしたいと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ、良い週末を。頬に黄色い